おはようございます。お祈りから始めたいと思います。恵み会天の神様、イエスキリストは天の栄光を離れ、この地上に罪人の姿となっておいでいただき、私の罪のために十字架の上で苦しみ、血を流し、死に三日目によみがえってくださいました。私たちはそれを信じる信仰によって全ての罪が許され、天国へ行くことができる約束は与えられていますから感謝します。今日短い時間ではありますが、どうかこの奉仕が始めから終わりまで全うできますように、神様が導いてください。また語る者も聞く者もあなた様にふさわしく導いてくださいますようにお願いします。尊いイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。ちょっと初めにご了解いたいんですが、まあ、ご存じのように私は脳梗塞2回やりましてね、顔の半分がもう麻痺したんですね。左もちょっと弱いもんですから、ちょっと疲れてきますので、発音がはっきりしないんですわ。だからその場合は何て言いますか、できるだけゆっくりですね、まあ聞き取れなかったらもう一度2回同じことをしゃべることがありますから、まあ、そのように努力しますんで、何と一つご了解くださいますようによろしくお願いします。またこの姿勢もね、私これあんまりこの頸動脈がこう麻痺してるもんですからね、詰まってるもんですから、ちょっとあんまり長いこと立っておれないことがあるかも、ちょっとなんとか頑張りますけど、まあ一つご了解、姿勢がちょっと悪くなるかもわかりませんけど、よろしく、失礼にならないようにしますけど、よろしくお願いします。まあ前回全体はこのぐらいにしまして、今日はクリスチャンのこの4つの大きな特権についてね、このピリピ書から学びたいと思うんです。まずこのピリピ書の4章の4-7、それから10-13、そこを読んでいただけますでしょうか。355ページですね。フィリピ書の4章の4-7、いいでしょうか。はい、どうぞ。10節から、はい、どうもありがとうございました。まあ、クリスチャンに与えているこの4つの特権をピリピ書から4章から学ぶわけですが、その前にね、ピリピ書をご存じておりますか。ピリピ書についてちょっと復習したいと思うんですけど、まあ、ご存じのようにピリピ書はパウロが書いたんですね。 それでいつ頃書いたかと言いますと、紀元後の61年の終わりから、まあ、本によると62年ということも、まあ、61年から62年頃に書かれた書簡でございまして、まあ、今から約2000年弱に書かれたパウロが書いた書簡であります。どこで書いたからと言いますと、私はローマの牢獄とばっかり思ってたんですけど、ちょっと本を読みましたら、学説が3つありまして、1つはローマで書いた、それからカイザリで書いた、それからエペソで書いた、この3箇所がねで書かれたという学説があるんですね。私初めて知ったんですけど、それから聖書中から言いますとね、まあ、ローマの牢獄で書いたと考える方が一番自然であるという具合に、まあ、説はあるんですけど、まあ、そう書いてありましたから、まあ、それを前提でお話したいと思うんです。まあ、ピリピ書はご存じのように、なんでパウロは書いたかと言いますと、まあ、一つはピリピの教会はパウロが導いた教会ですから、まあ、ピリピの教会からパウロ宛に贈り物しているわけですね。その対するお礼、礼状を、まあ、書いていると。それからもう一つは、まあ、ピリピの教会、いろんな問題があるわけです。まあ、ご存じと思いますけど、まあ、一つは、まあ、教会内に不一致の問題があるわけです。それからもう一つは、この偽のユダヤ主義者の危険があった。また完全主義者の危険があった、あるいは偽教師の危険があった、まあ、いろんなことがありまして、まあ、パウロは気に留めておったんですね。だからこれに対するこの指示、アドバイスをしているわけです。まあ、このフィリピからパウロはこのいろんなクリスチャンの 特権を述べておるんですが、まあ、この特権は本当にキリストイエスを自分の救い主として信じて、まあ、クリスチャンであればどなたでも与えられている素晴らしい特権だと思うんですね。だからまだイエスキリストを信じていない方には与えられていない特権であるわけです。その一つの特権は何かと言いますと、どんな時でも喜びがあるということです。パウロはこの4節で、主にあっていつも喜んでいなさいと、いつも喜んでいなさいと、もう一度言います、喜んでいなさいと、そのように4節でパウロは言うとるんですね。だからこのピリピ書というのはご存じのように、たった4つしかないんです。1章から4節までね。しかしその中でね、喜ぶという言葉をね、たくさん使っておるんですわ。16回使っておるんですわ。だからまあ、パウロはこの喜ぶということをものすごく強調したからだと思うんです。まあ、パウロはこれ獄中で書いてるんですね。ローマの牢屋の中で書いておるわけです。まあ、これをまあ皆さんご存じの獄中書簡というんですから、獄中書簡というのは4つありまして、総称して獄中書簡と言っているんですが、一つはエペソ、それからピリピ書、それからコロサイ、それからピレモン書、この4つを総称しまして獄中書簡と言っているわけです。まあ、彼は捕らえられて自由に外に出られないんです。そして彼は苦痛と恥ずかしめの中にいるんです。まあ、クリスチャンであればこのパウロを知らない人はないぐらい異邦人伝道の第一人者ですね。それからまあ、新約聖書27巻ありますけど、その中の半分以上はパウロが書いてますね。14巻はパウロが書いた、まあ、大体同じ時期に書いてるんですが、大体、まあ、それぐらい素晴らしい伝道者です。 まあ、彼は捕らえられて、それでいつ処刑になるかわからないような状態で、それで牢屋におるわけです。彼は恥ずかしめと苦痛の中にいるわけです。彼は、まあ、考えたら早く自由の身になって多くの人に福音を述べ伝えたいと、こう思っていると思うわけです。それからテモテ第2の2章の9で、私は犯罪者でないのに牢につながれていると、福音のために苦しみを受け、それで犯罪者のように牢屋につながっていると、しかし神の言葉はつながっていませんとこうありますが、そのように旧約のパウロはこう言っているんですね。だからいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと、このようなことはね、クリスチャンでなければ言えないと思うんです。到底言えないと思うわけですね。例えばね、まあ、順調にいってね、それで健康であれば喜びなさいと言えるかもわかりませんね。しかし仕事がうまくいかない、何か行き詰まって失敗した、しかも病気の時苦しんでいる人に対しましてね、喜びなさいと言えるでしょうか。これはちょっと言えないと思いますね。どうしてかで言いますと、世にある喜びというものは良いことがなければ喜べないです。これは皆さん分かりますと思います。ですから獄中に入りましたら、しかもこのいつ処刑されるか分からないような状態でおるわけですから、普通の人はそういう状態になったら喜びはないんです。でもクリスチャンの喜びというものは外面や環境とは関係ないんです。内面、クリスチャンの喜びはそういう喜びとは違うんです。内面的なものです。世の中の人の喜びというものは何と言いますか、肉体的と言いますか、物質的と言いますか、まあ、外面的なものであります。だから本当の喜びというものはどのようなことがあってもなくならない喜びと思うわけです。しかし世の喜びはそうではないんです。クリスチャンであれば誰でも知っているダビデという王さんありましたね。これはさっき和さんが読まれた詩編の32編を書いておるわけです。彼は、まあ、皆様ご存知と思いますけど、まあ、イスラエルの王さんで、今から BC 紀元前1000年ぐらいのね、頃の王さんであったわけです。それで、まあ、聖書を見ますと屋上をこう歩いておったんですね。そしたら美人で一つまであるパタシバという婦人がね、この水浴びをしとったのを屋上からこう眺めて見てね、まあ、一目惚れしたんでしょうね。それで招き入れて不倫しました。それで子供までできたんですね。そりゃ困ったですね、王さん。それでそのパタシバの旦那さんは兵して第一線に出てるんですね。それでウリアって言いますね。そのウリアを困って何とかしようと思って戦地から呼び寄せていろいろするんですが、うまくいかないんですね。それでとうとう困ってしまって、また一番戦争の激しいところへ彼をやるわけですね。そこで戦死させるわけです。それで戦死になった未亡人となったこのパテシバを自分の奥さんとして迎えるんです。まあ、これは皆さんよくご存知ですね。これは第2サムエルの11章ですかね。そこに詳しく載ってますから、第2サムエルの11章をよく興味のある方は読んでいただいたら分かると思うんですが、まあ、これは聖書には書いてないんですけど、私が思うのはね、 まあ、大衆は王さん賛美したと思いますね。うちの王さんはなんと慈悲深いだろうと。戦死になった、死んだ、戦死した旦那さん、その未亡人を自分の妻として迎えたと、なんと素晴らしいよ王さんやろうと。まあ、このダビデとこのペテシマの子供さん、後でソロモン王というのが出てますけど、まあ、それは別としまして、まあ、とにかく彼は不道徳であったですね。だから不倫ですね。それからまあ僕思うには間接的な殺人をしているわけですね。だから外の人は、一般の人はごまかすことができた。しかし神様はごまかすことはできなかったわけです。彼は日夜悩みました。神の見ては朝も昼も彼に重くのしかかったと告白しています。それで神様の前で悔い改めて、そしてさっき読んだ詩編の32、ちょっともう一遍詩編の32開いてもらえますか。旧約聖書の856ページ、ちょっとそこもう一遍読んでいただけますか。856ページ、詩編の32:1と2と、はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございました。まあ、この一番幸せな人、本当に変わらない喜びを持っている人は神の前に罪が許された人であると。神との平安が得られた人が一番幸せであると、このように言っているのがあります。まあ、ご存じのようにこの世は偽善であります。だから外側が罪があっても隠すわけです。しかし内側に罪がありますと本当の喜びはないわけです。だからありがたいことに神様はこのような罪人を愛してくださいまして、救い主を送ってくださったわけです。それが皆さんよく存じのイエス・キリストであります。イエス・キリストは神ではありましたが、私たちを救うために天国の栄光を離れ、罪人の姿となってこの地上においでにくださいました。そして十字架の上で苦しみ、尊い血を流し、そして死に、それで蘇ってくださいました。それは罪人の私たちを罪から解放するためでございました。そして今よみがえって私のところへ行きなさい、私が優しませてあげることを言っておいでになるわけです。そのイエス・キリストを自分の救い主として信じるとき、イエス・キリストはあなたの罪は許されたと言ってくださるわけです。私たちはもはや神の前に裁きを受けることはなく、今晩死んでも天国へ行けという素晴らしい喜びがあるわけです。どのような困難になりましても、この与えられた希望と喜びはなくなりません。先ほど読みましたフィリピの4章4節の、いつも主にあって喜びなさいとパウロが言いましたように、どんな時でも失わない喜びを持っているのであります。これがキリスト者の素晴らしい特権であるわけです。何でも好きなことができるという人でありましても、あなたの命は今日なくなりますと言われたら、 このようなことが言えるでしょうか。言えないと思いますね。このキリストの命は死に打ち勝ったものであり、キリストとか私たちに与えた平安はこの世のものではなく、動かさない喜びがあります。ですから、どんな時にでも喜ばができるという素晴らしい特権が与えておるわけであります。ここでちょっと私のプライベートなことをちょっと言うて申し訳ないんですが、まあ、普段うちの家内からあんまりプライベートなことは恥ずかしいから喋らんでくれって言われてるんですけど、しかし私の体験はですね、あまり皆さんには体験がないんで、ちょっと将来のためって言ったらちょっと失礼なんですけど、お話ししたいと思うんです。まあ、皆さんご存じのように私は何年か前にがんになったわけですね。それで初めは結腸がんから始まったんです。で、結腸がん30センチほど切ったんですけど、また何年かしたら直腸がん、それから何年かしたらまた転移性の肝臓がん、がんってやったらしつこいですね。それで私は肝臓切る時にドクターから呼ばれまして、前の晩にね、宮本さん、明日手術しますけど、うまく、あなたの手術はうまくいくかどうか分かりませんと。それからうまくいっても、あなたはあと2年しか生きられませんと、このように私言われました。それで、ちょっと聖書を見ますとね、旧約聖書を見ますと、この、同じようなケースがあるんで、ちょっと違うか分からないですけど、ひじき屋というお子さんがあるわけですね。第二列王記の20章ですね、ヒゼキヤ王がやはり言われたんですね、神様から。あなたの病気は治らない、あなたは死ぬとこう言われたんです。その時聖書を見ますとね、大声を上げて泣いたって書いたんですね。大声を上げて泣いた、まあ普通の人だったらそうかもわからないですね。私の場合はどうだかあったと言いますとね、まあ、さっき偉そうなことを喜びなさい言いましたけどね、まあ、全く平成であったとは私はよく言いませんけどね、比較的平成であったことは確かなんですわ。それで手術の前の晩にね、看護さんが来て、どうせ寝れないでしょうから睡眠薬を飲んでくださいって言われたんですけどね、私は結構ですって言って、ゆっくり眠れました。で、後で考えてやっぱりクリスチャンにしていただいてよかったなとこう思ったんですけどね、まあ、そういうような経験があるわけです。まあ、プライベートの話はこのぐらいにしまして、まあ、もう一つの特権はどんな特権かと言いますと、思い患いをしないと。どんなことがありましても、どんなことでも思い患いはないという特権になります。モッペピリピの4章の6、7を読んでいただけますか。355ページに帰りまして、6節から6、7ちょっと読んでもらえますか。はい、どうぞ。はい、ありがとう。まあ、どんなことでもこの心配してもよいという意味ですね。この世は悩みの世です。思い患いはいっぱいあるわけですね。まあ、肉体的な悩み、年取るといろいろ病気になりますね。まあ、精神的な悩みはありますし、あるいは経済的な悩みもありますし、まあ、その子供の悩み、いろいろあるわけです。この世はこの悩みの世ですから、本当に思い患いというのはいっぱいあるわけです。しかし私たちは偽善でありますから、こう人に会いますとね、何でもないようにこう振る舞いわけです。外面は何も心配ないようにしていますが、心の中は 心配事でいっぱいなわけです。このイエス・キリストはこの私たちの恐れや重荷をキリストに任させてくださるお方であるんですが、あるんです。ですから聖書の中に何度もですね、思い必わざる必要はありませんと聖書の中では何度も言われているんです。第一ペテロのちょっと5章の7をちょっと読んでみてもらいますか。新約聖書の421ページです。5章の7です。はい、どうぞ。という具合に神様は言うてくださるわけです。ご存じのように子供というものはですね、親と一緒にいると心配とか恐れないものです。子供は親が自分を顧みてくださると知ったならば、どんなことがありましても心配しないんですね。子供は親が自分を顧みてくれると分かりましたら、どんなことがあっても心配しないものです。どうしたことなのか、この心配することがあるかと考えますと、一切委ねることができるところを知らないではないかと思うわけです。神様があなたのことを顧みてくださっているのに、あなたの重荷を一切委ねることができない、委ねることができるのに委ねないんですね。私たちは教会へ行っていて、行っておると言ってもですね、時々このクリスチャンらしく歩んでいない時があるんじゃないかと思うわけです。神様が私たちを顧みてくださっているのに、自分一人であるように思ってしまうんじゃないかと思うんです。キリストが心配しておられるのに、自分だけでくよくよと考えてしまうわけです。私たちこの愚かな親でありましても、子供の心配は子供の心配する前にちゃんとしているわけであります。私たちがこの神の子であるなら、自分の心配より先にですね、神様が気づいて、そして今私たちが何が必要かちゃんと神様が知って、それで万事益としてくださると思うわけであります。イエス・キリストは言われました。空の鳥を見なさいと、種まきもせず借り入れもせず蔵に納めることもしませんと、マタイの6章26で言ってます。それから庭のスズメは庭のスズメは1朝料理で売っているでしょうと、ちょっとマタイの10の26、29ですか、マタイの10の29を教えてもらいます。17ページですね。マタイの10の29、ちょっと読んでもらえますか。はい、ありません。まあ、スズメはどこでもおるんですね。まあ、ここに書いてあります、この、1アサリオンというのは、1デナリーの16分の1以下の、ローマの、どうかなんですけど、だいたい1デナリーというのはご存じのように1日の賃金ですね。その16分の1以下のどうかなんですが、まあそんな安いもんですね、スズメというのは。またスズメってどこでもおるんです。まあ私は老人ホームに今住んでるんですが、4階に住んでるんですけどね、毎日来ますわ、スズメね。 だからまあ私がちょっとご飯の残ったやつ やっとるせいかも分かりませんけどね、よう来ますわ。その鈴の一羽でも神様が目を留めておられるんです。またこのマタイの10のこの30をちょっと見てみますか。はい、どうぞ。まあ、そのように神の木を全て数えておられるんですね。まあ私たちここにおられる方で、お金が今財布の中にいくらあると、まあ知ってる人はあるかもしれません。しかしね、髪の毛一本一本ね数えて、わしが髪の毛何本ある、まあ薄い人はおられんから分からんです。まあ頭の薄い人はとか知らんですけど、まあ普通の人はおそらくね、まあおそらくと言ったよりも全くね、自分の髪の毛が、ね、まあ、何本あるかということをね、まあ最近薄くなったなとかね、あるいは白くなったなということは分かってもね、髪の毛を数えておられること、数えられておられる人はいないと思うんですね、全く。だから、しかし神様はちゃんとそれを知っておられると、ここに書いてありますね。だから神様はこの小さいものにも、仮に見てくださっているわけです。そのように神様は私を小さいものでも、仮に見てくださっているのに、自分一人で心配して、くよくよ考えてして神様に任せないで、それで一人で歩いているんです。私たちがこう罪人があった時、神を無視して歩いていたわけでありますが、神様は私たちをいつも忘れたことはなく、部下に書いてある失われた子羊よに例えて、そして、それを探して、見つかったのはお喜びで、肩に乗せて帰ったほどの素晴らしい愛のお方であります。そのキリストが私たちを忘れるはずがないと、このように思うわけです。実際、私たちは、塵あくたのような小さいことをくよくよ考えて、それで、それに疲れを感じているとき、それを神様に委ねないで一人でくよくよと考えてしまうわけであります。ちょっとこの間何かの本を読みましたら、一切の思い煩いを神に委ねるということは謙遜の結果であると書いてありました。まあ第一ペトロに互いに謙遜を身につけなさいとありますけど、しかし一切の思い煩いを神に委ねるということは、やっぱり謙遜の結果であると、なるほどなと、謙遜の結果が神様に一切委ねることであるかなという具合に感じたんですが、まあそういうことですね。ですからこの特権は世の人には決して持つことができないと思うわけです。三つ目の特権はどんな特権かと言いますと、どんな環境にでも満足できるという特権であります。先ほどもう一遍、ピリピの4章をちょっと開いてもらえますか。4章の11、12をちょっと読んでいただけますか。何度もすみませんね。ピリピ書の4章の11と12。はい、どうぞ。はい、ありがとうございました。ご存じのようにこの世の満足喜びというものは、この満足すべきもの、 あれは喜ぶべきものがなければ喜べない、満足できないと思います。しかしキリストの与える喜びというものは内側から与えるものですから、その外的な何て言いますか、境遇と言いますか、そういうものとは全然関係ないんです。普通苦しい環境の中に行きますと不平や不満が出てくる、これは自然ですね、自然です、ナチュラルです。これは普通の人です。いい環境に置かれましたら喜びや素晴らしい言葉が出てきて、これは普通の人は当たり前のことです。これはまあ皆さんはすぐ分かると思うんですが、キリストをここに受け入れていない我ながらの人は苦しい環境にありましたら不満の言葉が出て当たり前ですね。ところがキリストを心に受け入れた時、どんな境遇にあっても満ち足りるという新しい恵みがあるわけです。パウロはこの今読んだ十二章にキリストにある人だけがあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていると、この今言いましたが、例えば富んでいる人、お金持ちの人が貧しいどん底へ行きますとおろおろしてしまいます。どうしてよいか分かりません。また反対にですね、貧しかった人は急に宝くじに当たって飛んでしまいますと、その富をどうコントロールしていいか分からないんです。しかしこのパウロはどんな環境にも対処する秘訣を心得ていると言っているわけであります。ちょっと話し違いますが、この世の中の人は世の富によって生きようとします。けどイエスはこう言われました。有名な言葉ですね。人はパンだけに生きるにあらずと、神の口から出る一つ一つの言葉によると、マタイの4章の4に書いてありますね。よくご存じのところです。私たちはこう生きていくのはパンだけではありません。もちろんパンは大事ですよ。つまり物質だけではないんです。神様のお言葉によって生かされておるわけであります。私たちが霊的に満たされますと、この世の富の大小と関係がないわけです。どんなことが周りに起ころうとも関係がないのです。まあ、最後の特権はどんなことか言いますと、主にあってどんなことでもできるということであります。このピーブの4章の13章に、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると、このようにパウロは言っているんでありますが、もし彼が条件によって幸せを得ようとしているような人であったら、こんなことは決して言えないのであります。この4章の5を見ますと、死は近いと4章の5にありますが、この近いというのは2通りの理解ができまして、再臨が近いと、ちょっとマタイの24の33、ちょっと開いてもらえますか。マタイですね、ちょっと読んでいただけますか。はい、どうぞ。
これらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が同時まで近づいているとしています。
もう一つは、主が近いということはね、主が近くにおられることであるという二通の理解が得られるんです。これは詩編の119の151、949ページ、ちょっと開いてもらえますか。詩編の119 はい、どうぞ。
しかし主よ、あなたは私に近くおられます。あなたの仰せはことごとくのことです。
はい、ありがとうございました。このようにね、言われたように2つのね、再臨があるのがすぐ近くにあるということと、それから神様はいつも私たちの近くにおいてになるという2つの理解が得られると思うんですが、まあとにかくキリストの心は私たちから離れることはないと思うわけです。まあ私たちを強くしてくださることによってどんなことでもできると、こういうのをパウロは言っております。どんな人でも人生には計画があるものです。しかしその計画通りにはなかなか行きません。しかしキリストにある永遠の命は、約束通り、聖書に書いてある約束通りに与えられているのであります。それから私たちはキリストのもの、キリストはまた私たちのものと、こう言われているんです。第一コリントの3-23、294ページをちょっと見てもらえますか。第一コリントの3-23、はい、この貧しいものが、私この貧しいものがキリストのものだと言われているんですね。私たちはこの貧しいともね、我が子にはできることは全部したいと思うわけです。キリストは自分の命さえも私たちに与えてくださった方ですか、愛の方です。ですからキリストと共に歩んでいるものはすべてキリストのものなんです。そこであれば何一つくよくよするということはないと思うんです。私を強くしてかかることによってどんなこともできるんです。時間が来ましたんでこの辺で終わりたいと思うんですが、今日はクリスチャンに与えられている4つの特権について学んだわけです。一つはいつも喜んでおるということ、それからもう一つは何事にも思い煩わないということ、そういったもう一つはどんな境遇でも満足するということ、それから私を強くする方によって何でもできると、この四つの特権を学んだわけです。どうもありがとうございました。では最後にちょっとお祈りしたいと思います。恵み深い天の神様、今日はピルピッチョからクリスチャンに与えられている4つの大きな特権について学ぶことができましたから感謝します。頭で理解するだけではなく、日常この特権を十分に発揮することができますように、神様が導いてください。またこの中にまだイエス・キリストを信じていない方がおられましたならば、どうかこの特権を早く自分のものとすることができるように、一日も早くあなたさんを信じることができるように導いてください。最後まで候補者ができましたことを感謝し、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。